本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はコリントの信徒への手紙第1、1章4節から9節。コリントの信徒への手紙第1、1章4節から9節、新約聖書の299ページです。コリントの信徒への手紙第1、1章4節から9節、司会者がお読みします。私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについていつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識においてすべての点で豊かにされています。こうしてキリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、その結果あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望んでいます。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエス・キリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。アーメン。それでは聖霊の賜物と題しまして、永井真奈美音楽主事に御言葉を取り継いでいただきます。お願いします。
はじめにお祈りします。愛する天の神様、今日も私たちをこの聖日の朝御堂に集めてくださり、あなたに招かれたことを感謝いたします。今日は、桜子先生と霊泉教師が南名古屋の教会でご奉仕があります。どうか今行われている礼拝の上にあなたの霊が注がれ、先生方が十分に お働きをすることができますように心からお祈りいたします。そして今この礼拝も等しくあなたの守りの中で行われますように祝福してください。また今世界中で起こっている紛争地での方々、また災害の被災者の方々、神様どうか苦しんでいる人たちを助けてください。あなたの御手に守られて助けられて、どうかあなたを知ることができるように導いてください。また今世界で働いていらっしゃる宣教師先生方を覚えます。先生方がいつもあなたのご愛の中でお働きを全うすることができますように祝福してください。今からメッセージを語ります。貧しい者のこの口を、この思いを清めてくださり、あなたの栄光だけが表される、そのような礼拝となりますように。そしてこの場をあなたが収めてくださり、ここにいるお一人お一人の上にあなたの霊が豊かに注がれますように、はじめにあたりこの小さな祈り、イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。
先ほどは青年たちの賛美を聞きながら、服装が似てるなと思いながら、ジーンズだったり、すごく爽やかな賛美と、このちょっと暑い中でも本当に爽やかな風が吹いて、すごく恵まれました。ありがとうございます。ですね、前回ここに立ったのが4月だったんですけど、なんか最近私ここによく立ってると思いませんか？それほど先生の働きが外で用いられていて、癒しのメッセージを皆様がそこで受けていらっしゃると思うと、本当に恵みなんですけれども、肉体的にはちょっと、あ、また来たまた来ちゃったっていう思いがちょっとありながら、でこの前も真由美姉妹に大変な時に限ってメッセージのご用がありますねって言っておっしゃって おっしゃってて、あ、本当にそうだなと思って、私の母が亡くなった次の日もメッセージだったし、その時本当に過酷だったんですけど、でも本当に私自身も恵まれましたけど、今週も娘の手術が水曜日にあるので、でもこんな時だからこそ本当に、こんな時じゃないと、もう本当に切羽詰まらないと語れないっていう、自分自身を思いますし、とにかく祈って備えなさいって主から言われてるんだなと、ひしひしと感じているところです。今日の購読箇所の一つのタラントのところなんですけれども、とても有名な箇所だと思います。ここを読むときに皆さんもご自分の賜物が何だろうなって考えたことがあるのではないでしょうか。もともとはこのタラントンというのは単位のことで、それがだんだん英語で言うタレントっていうふうになって才能っていうふうに変わっていったと思うんですけれども、私がこの箇所を初めて読んだときにタラントンっていうのはこの地でいう才能などの特別な素質を表しているんだなと思いました。そして自分に与えられているのは、勉強もあまり好きじゃないので、一番得意なのは音楽ということで、音楽が私の賜物だなと思っていたんですけれども、主からいただいた賜物、特別な素質だからそれを土に埋めたままにしないで、神様のためにその賜物を用いて使いましょうという、そのようなメッセージだと捉えていました。確かにそのような側面もあるかと思います。しかしこのタラントンは生まれつきの才能または特別な素質のことだけではないのではないかと思うのです。これまで私は漫然と主からの賜物を受け取っていたように思います。こうなんとなくぼんやり主から賜物をいただいて、でもそれをどう生かしていいかわからなくて、そのような中にありました。いつも主から惜しみない愛を受けて、日々語られているのに違うことに夢中になってしまったり、他のさまざまなことを思い患って、主の御声をきちんと聞きたくないという思いがどこかにありました。皆さんもこのようなことがありませんか？なんとなく気がついているけれども、そこまで掘り下げたくないこと、なんとなく気になっているけれどもあまり考えたくないこと、私たちにはそのような性質があるのではないでしょうか。ここにいるお一人お一人に主から与えられた賜物があります。この賜物とは聖霊の働きに預かって初めて生かされる主への信仰のことではないかと思うのです。特別な素質が聖霊に助けられて用いられるときに初めて動かされていく、そのようなものなのではないでしょうか。そしてそれは主への揺るぎない信仰へと変えられていくのではないでしょうか。どのような賜物を持っていても聖霊の働きがなければ何の役にも立ちません。人から称えられるような素晴らしい才能でも聖霊の助けに預からなければ虚しく地に落ちるだけです。私はその事実に気がつくのにとても時間がかかってしまいました。心を主に向けて生きていなかったからだと思います。きちんと理解するまでに時間が必要でした。でもこの時間も主が与えてくださったものだと今は思っています。オズワルド・チェンバーズの本にこのように書かれていました。このマタイの箇所、タラントンの例え話をされたのは、私たちが自分の能力を誤って判断することがある一種の警告である。この例え話は生まれつきの才能ではなく、ペンテコステの日に与えられた聖霊の賜物に関するものである。賜物は聖霊によって初めて賜物になるのです。聖書には他にもたくさんの箇所で賜物について書いてあります。一箇所ご一緒に読みたいと思います。
ヤコブの手紙一章十七節、新約聖書421ページ、新約聖書421ページ、ヤコブの手紙一章十七節、421ページ。ヤコブの手紙一章十七節です。じゃあ読みます。三、はい。良い贈り物、完全な賜物は皆上から光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも天体の動きにつれて生ずる影もありません。アーメン。主は私たちに上からの良い贈り物、完全な賜物をお与えになりたいと思われています。主は聖霊の働きが私たちの中ではっきりと表されることを期待していらっしゃるのではないでしょうか。どうしても自分の中ではっきりとさせたくない部分、この部分を主に取り扱っていただきましょう。どのようにかと言いますと、それはやはり祈りによってしかないのではないでしょうか。それは時間も体力も必要です。そして攻撃にも合います。だからこそ主により頼むしかありません。私にはできません。ですが主にはおできになります。少し前のことなんですけれども、今月初めに南ブロックの牧師会に桜子先生と出席しました。南ブロックの先生というのは、何回かここでもお話があったかもしれないんですけれども、すごく個性豊かな先生がいらっしゃって、有名な先生方ばかり で初めて参加した時はまるで映画のアベンジャーズのメンバーの、そうそうたるメンバーの先生方ということで圧倒されてしまったんですけれども、昨年一昨年2年前からこの会に出席しています。でこの会ではそれぞれの教会の課題とかその報告とかをシェアして交わりの時を持つんですけれども、先生方はとても謙遜で柔和でとてもユニークです。である一人の方は本当にユニークでお話が本当に面白くて、私は笑いがこらえられないこともあるんですけれども、先生方のお話を伺っていると毎回思うことは、それはこの場に私いていいのかしらって思うんですね。あまりにも自分がその場にふさわしくないと感じる時があって、どうしても自分の足りなさや小ささに目がいってしまうんですけれども、意見を求められた時にもはっきりと発言することがままならない私なんですが、この回で各教会の様子やその先生方の会話の端々から私なりに感じることがあります。それは、教会の先頭に立っていらっしゃる先生方には教会の祈りがとても重要だということです。牧師とは教会に立てられている第一に責任者であり、主からの召しを受け日々教会のために仕えて全身全霊を捧げて、いらっしゃる方です。このように思ったことはありませんか？私は牧師と違うからそこまで捧げることはできませんと、私自身桜子先生を見てそう思ったことがあります。私にはできません、ここまでの犠牲を払えない。献身する以前からこのような思いは心のどこかにありました。でもそんな中、主からこの御言葉を示されました。聖書の中で多く出てくるすべての人、すべての民宛ての御言葉です。要するに私自身、私たち一人一人宛ての御言葉です。もう一箇所、聖書を読みたいと思います。新約聖書の288ページ、ローマの信徒への手紙10章12から13節、 新約聖書288ページローマの信徒への手紙10章12から13節。ローマの信徒への手紙10章の12から13節です。3、はい。ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。アーメン。もう一箇所、旧約聖書のヨエル書の3章一節を読みたいと思います。旧約聖書1425ページ、ヨエル書の3章一節、1425ページです。一節だけです。3章の一節です。3、はい。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。アーメン。御言葉は特定の誰かのためだけに語られているのではありません。私たち一人一人に主が直接語っておられます。牧師に特に語っているとか、献身者だけが聞かなくてはならないとか、そういうものではありません。連盟の常務理事の中田先生の記事にこのように書いてありました。私たちはバプテストの教益者を神の側に立つ人や神の仲介者ではなく、教会の一つの働きと位置づけています。この理解の根底にあるのは、伝道や牧会、霊典といった働きを教会の働きとし、それを牧師のみでなく教会に集う会衆が皆で担うという教会理解です。このような神から託された働きを共に担うということをバプテストは大切にしてきました。このようにありました。すべての人に主がおられ、すべての人に聖霊が注がれる。ですから主が建てられたこの教会のために、また主が選ばれた牧師先生方のために、私たち一人一人が立ち上がり祈らなければ聖霊の助けに預かることもできないのではないでしょうか。また聖霊の賜物を生かしていただくこともできません。お隣を見ると立派な先生や、自分より献身的な信徒の方がいらっしゃるかもしれません。自分は小さくて本当に貧しい信仰者だと思うこともあるかもしれません。でも主がいつも問われているのは、あなたはどうなのかということに尽きると思います。お隣さんのことじゃないよ、あなたはどうするの、そのように主から直接問われるときに、私たちはどのように答えるでしょうか。いつもいい返事ができるわけではないかもしれません。長い歩みの中で倒されることもありますし、自分の力で立てないこともあります。でもどんなに自分が疲弊している時でも、祈ることができない時でも、ただ聖霊の力に頼って助けられることで初めて祈ることができるのではないでしょうか。聖霊の働きに預かって生きることで、情熱を持って主に従ってキリストの証し人となれるのです。なんか一気に喋っちゃったから、すいません。いつもお水を飲むタイミングが分からなくて、桜子先生はすごく自然に飲むので、あ、どういうタイミングで飲んでるのかなって思ったんですけど、すみません、一気に話してしまったんですけれども、最後になりますが、今週に娘の手術を控えているんですけれども、さまざまな試練が深まれば深まるほどに、主を近く感じることができているなと思っています。礼拝での一回一回のこの御言葉が、本当に言葉で言い表せないぐらいの恵みとなって、自分自身の魂に主の御声が届く、直接触れてくださっている、そのような思いです。これはまさに主の御業であり、神の家族教会の祈りを主が聞いてくださっている証だと思います。 このような恵みが今この玉川教会に起こされていること、そして日々教会が開かれて朝に晩に祈りが捧げられているこの教会が与えられて、主に忠実な牧師先生が与えられて、そして愛する神の家族が与えられていることを心から喜びを持って主に感謝いたします。先頭に立ってくださっている桜子先生のお働きのためにこれからも心を合わせて祈っていきたいと思います。上からの良い贈り物、完全な賜物をしっかりと受け取り、聖霊の賜物によって祈りを捧げたいと思います。最後にこの箇所をご一緒に読みましょう。第一ペトロの4章10節、新約聖書の433ページ、新約聖書433ページ、第一ペトロの4章10節、第一ペトロ4章10節3、はい、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を生かして互いに使えなさい。アーメン。私たちが聖霊によって日々強められますように、そして一人一人が天から与えられたこの良い贈り物、賜物を、聖霊からなる賜物を自分のためでなく主のためにお捧げすることができますように心から求めて、今日はこの賛美を、賛美して終わりたいと思います。1タラントン、韓国の方が作曲した賛美歌です。いいですか。あ、はい。
私のタラントみんなよりも小さくて、このタラントを土に埋めておきました。主が来られる日まで好きなように生きたくて、このタラントを土に埋めておきました。でも聖書の御言葉であなたの心を知り、埋めていたタラントをまた掘り出しました。この小さなタラントはあなたからの贈り物、御心のままに用いてください。私のタラントみんなよりも小さくて、このタラントを土に埋めておきました。主が来られる日まで好きなように生きたくて、このタラントを土に埋めておきました。でも聖書の御言葉であなたの心を知り、埋めていたタラントをまた掘り出しました。この小さなタラントはあなたからの贈り物、御心のままに用いてください。主が降 再び来られる日によくやったと抱きしめられるまで抱きしめられるまで。
言葉の取る次、また素晴らしい賛美を感謝いたします。私たちも賛美を持って、応答したいと思います。新聖賛美歌626番、主は命を与えませるよ賛美いたします。お差し支えない方はご起立ください。